ここが知りたい本会議の一般質問4ページ。6月8日から12日、定例会。質問者数13人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。重層的支援体制整備事業について、竹内博美議員、日本共産党。問い、様々な分野の暮らしの困りごとに対応するため、既存の各相談窓口を、いこまる相談窓口と位置づけ、分野を問わず相談を受け止め、支援するというが、その人員や体制はどのようにするのか。答え、既存の支援機関などの人員と機能や専門性を活かし、一次相談では分野以外の相談も一旦受け止め、複雑化、複合化した困難ケースは二次相談として福祉政策課に配置する主任推進員が中心となり、コーディネートや広報支援を行う。問い、伴走型支援やアウトリーチが重視されているが、非常に人手も時間もかかる支援をどのように行うのか。答え、関係機関とのネットワークなどの中から潜在的な相談者を見つけ、本人との信頼関係の構築に向けた支援を行うため、心理専門職などの資格と実務経験を有する担当者を検討するとともに、先行して実施する自治体などの体制を参考にしたい。問い、地域の方や既存の相談支援機関との協力が重視されているが、どのようにするのか。答え、民生委員、児童委員、自治会や市内活動団体などが日々の活動で得た情報を積極的に担当課や主任推進員につなげる体制を考えている。妊娠中から産後までの切れ目ない支援について、高杉千代子議員、無会派。問い、妊娠届に関するアンケートの中で、経済的に不安を抱えている、困窮していると回答した方へ、福祉サービスの情報提供は行われているか。答え、福祉サービスや関連機関の情報提供を行うとともに、地区担当保健師とマタニティコンシェルジュが連携して、家庭訪問、電話、面談を行う場合もある。妊娠届出時には、出産育児一時金について説明するとともに、他にも様々な制度があることから、支援を行う中で必要な時期に必要な情報について助言を行っている。問い、妊娠中から産後までの伴走型支援について、大阪市が実施しているマイ助産師制度のような取り組みが必要と考えるが、どのように取り組むのか。答え、本市では妊娠8ヶ月目となる方にアンケートを送付し、地区担当保健師が面談、電話連絡を行うことで伴走型支援を行っており、出産後の心配事については全県電話での支援に取り組んでいる。問い、産後ケア事業の利用者が少ない理由は？答え、令和4年度までは一定の条件に該当する方のみの利用となっていたが、本年度から条件を緩和しており、今後利用者が増えると考えている。保育の質の確保について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、子ども家庭庁は22年4月から12月に全国の認可保育所で、不適切な保育914件、うち虐待90件が確認されたとの 調査結果を公表した。調査概要と本市の状況は？答え、不適切な保育の通報への対応や体制づくりなどを目的として、不適切な保育が疑われた事案や事実、体制整備などについて調査が行われた。本市の状況は、心理的虐待疑いとして、事実確認を一件行ったが、調査の結果、該当しないことが判明した。問い、虐待の事実を把握し、対応するための体制は整備されているか？答え、指導主事を中心に、園児の安全確保を最優先に、初動対応や緊急性を判断し、国の手引きを順用し対応しているが、実態に即した独自マニュアルを整備する予定である。問い、不適切な保育や虐待を未然に防止するための具体策は？答え、昨年の報道以前から国の手引きなどの周知、公立園での研修、公開保育や私立園への巡回指導を行うとともに、保育士の意識向上や職場環境の整備に取り組んでいる。他の項目、HPV ワクチンの男性への接種費用助成について、子どもたちの声を積極的に市の施策に生かす取り組みの推進について、神山聡議員、向井派。問い、子ども真ん中社会実現のため、子ども基本法を正確に理解できる段階的な情報提供を市民全体に実施すべきではないか。答え、子どもの活動や学びを広く知ってもらい、子どもの意見の醸成に関わるすべての大人のために、今後進めていく施策について、段階的な情報提供を行っていきたい。問い、子ども基本法にのっとって、子どもと大人が一緒に議論し、子どもが中心的な存在として、意見表明できる機会を作るべきではないか。答え、これまでも、食育計画策定の際のアンケートや、職業体験での未来の学校の提案など、意見聴取の機会を設けており、今後も第三次教育大綱の策定時など、積極的に機会を作りたい。問い、子どもを取り巻く問題解決のために、子ども自身が市の施策を議論し、問題提起し、市はその意見を課題と受け止めて、子ども未来会議で真剣に協議すべきではないか。答え、子どもの意見を様々な施策に生かすことは重要で、取り組まなければならないと考える。子ども未来会議に関わらず、各課で把握している子どもの意見の共有を図り、施策につなげる仕組みを今後検討したい。第6期生駒市障害者福祉計画について、福中真美議員、臨床絆。問い、障害者は増加傾向にあり、共生社会の実現には、市民の障害者への理解度を高めることが必要不可欠だと考えるが、市の見解は？答え、障害のある方が地域で安心して生活できる環境づくりのためには、障害者理解を市民全体へ広げていくことが非常に重要であると考える。問い、障害者の就労支援は商工観光課と連携し、民間企業へ働きかけることが必要ではないか。答え、少子化の中、多様な働き方や多様な人を採用し、経営の生産性を上げることも重要だと考えることから、しっかり連携していきたい。問い、受産品販路拡大と障害者理解のために、 市役所1階ロビーで出張販売をしてはどうか。答え。フロアが混み合う時期もあるため、庁舎管理者や1階の各課、就労支援事業所などと今後検討したい。問い。計画策定には関係する団体からも協議会委員に入ってもらう必要があると考えるがどうか。答え。障害者理解を進める上でも、様々な立場の方が関与することは重要であると考えることから、委員の皆様のご意見も伺いながら、今後新たに増やすことも考えたい。発達に不安のある子どもの保護者アンケートについて、生きまりこ議員、向井派。問い、アンケートは今年度の障害児福祉計画策定に際し実施するが、前回のものと比較して具体的な成果としては何を期待しているのか。答え、年齢や所属、障害の状況別に分析することにより、それぞれの属性やステージにおける課題を抽出し、施策展開していきたい。問い、アンケート実施前に行政と医療、医師も含む、福祉、教育関係者がざっくばらんに話し合う必要があると考えるが、どのように考えるか。答え、自立支援協議会の子ども支援部会において、関係者間の情報共有や支援のための活動を行っている。よりフランクな場については、関係者の声を聞きながら検討したい。問い、子ども本人に対するアンケートの実施について考えは。答え、子ども本人の声をしっかりと拾い、子どもの視点に立った支援を行うため、保護者向けアンケートに子ども本人の意向確認項目を設ける。さらに、事業所向けアンケートに日頃から把握している当事者の声を反映してもらうことや、子ども本人が回答する障害者手帳所持者向けアンケートも活用し、より直接的、効果的な手法を検討していく。
災害時におけるペットとの同行避難について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、8割近くのペットが室内で飼われているという現状の中で、ペットの避難として同行避難ではなく、同伴避難ということは想定しているか。答え、ペットの避難として同伴避難も想定しているが、具体的な内容は避難所ごとにルールを事前に決めておく必要があると考えている。問い、災害時における離散防止のためのペットに装着するマイクロチップについて、その効果と市として装着への助成に対する見解は。答え、災害時のみならず迷子、盗難、事故などの場合も飼い主の確認が容易であり、飼育放棄を減らす効果などを認識しているが、装着が進まない理由が費用自体にあると考えにくいため、制度やメリットの周知とともに、装着の推移などの状況を見極めながら、助成を先進的に実施する自治体を参考に、必要性や財源も含めて研究していくべきと考えている。問い、ペットの同行避難について、市民に何らかの周知を行っているか。答え、市のホームページでペットの災害対策を掲載するとともに、各自治会や自主防災会の防災講座や訓練において、地域防災計画、避難所運営マニュアルを用いて周知している。学校給食の アレルギー対応について、辰巳良子議員、日本維新の会、問い、本市の食物アレルギー対応給食、以下、対応食とする、の取り組みは？答え、対応食を希望する児童・生徒からの申請を受け、保護者と学校の管理職をはじめ、関係職員が面談を行って資料を作成し、アレルギー対応懇話会から意見をもらい、提供を決定している。提供は細心の注意を払い、毎月保護者と給食センターの間で連絡を取り、除去申請書などの内容の共通理解を図っている。問い、対応食を提供している児童・生徒数及び弁当持参など、家庭負担で賄われている児童・生徒数は？答え、対応食を提供しているのは、小学生63名、中学生16名であり、弁当持参など、家庭負担で賄われているのは、小学生6名、中学生3名である。問い、給食費無償化対象外とされている、アレルギーを理由に給食を食べられない児童・生徒への対応について、課題や今後の取り組みはどう考えるか。答え、公平性の観点から課題があることは認識しており、今後、無償化の実施を行う上で、合わせて対応を検討したい。他の項目、小中学校における熱中症対応について、市長の基本施策について、浜田啓介議員、日本共産党、問い、市長選で掲げた高山第二校区への音楽・文化芸術ホールの整備などの施設整備と公共施設マネジメント推進計画との関係はどうか。答え、新たな公共施設の整備にあたっては、計画で掲げる総量の最適化、財政負担の抑制、平準化を図ることが基本となるが、市民ニーズや施設の集約化、民間活力の導入などの整備手法を踏まえ、検討したい。問い、市長選で掲げた多岐にわたる内容の実現に向けた取り組みについて、市の財政見通しを踏まえた第3次生駒市行政改革大綱との関係はどうか。答え、事務事業の見直し、収益確保の取り組みなどを進め、行政改革大綱の基本目標である持続可能な行財政運営の実現と矛盾しない形で新たな施策に取り組む。問い、市の中長期的課題への取り組みはどう戦略的に行われるのか。答え、中長期的な課題への取り組みを進めるため、現在、市総合計画の第2期基本計画の策定に力を入れて取り組んでいる。ベッドタウンから卒業し、住むだけでなく、働くこと、遊ぶことなど、多様な暮らし方が叶い、個人事業主などからも選ばれる街にするための取り組みを進める。喫煙マナーの向上について、梶井紀子議員、日本維新の会、問い、分煙化が進み、本市でも歩きタバコ及び路上喫煙の防止に関する条例が施行されているが、東生駒駅周辺では喫煙所がないため、タバコのポイ捨てが多く見受けられる。適切に 喫煙所を設けることが必要と考えるが、今後の対策は？答え、東生駒駅周辺では、鉄道事業者と喫煙所の設置について協議を重ねた結果、協力を得ることができなかったが、今後もポイ捨ての現状と喫煙所の必要性を理解いただきながら、協議を重ねるとともに、乗降客にも条例の趣旨や健康被害など、効果的な啓発を行っていきたい。問い、喫煙マナーの向上を応援するサポーター制度の導入について、市の考えはどうか。答え、市民、事業者などの協力を得ることで、喫煙マナーは向上すると考えるが、他市の事例も参考にしつつ、本市の状況に合った体制づくりを検討していきたい。問い、生駒駅近辺の指定喫煙場所の移設に際し、紙巻きタバコと煙の少ない加熱式タバコとの分離喫煙の検討は？答え、移設の候補地に十分なスペースが確保できる場合は、分離喫煙も考えられるが、分離することによるデメリットも含めて検討したい。持続可能な組織づくりへ。海省大輔議員、臨床絆。問い、川越市が実施したハラスメントの実態を把握し、再発防止策の検討などを行うことを目的としたハラスメントに関する職員アンケートを本市でも実施してはどうか。答え、ハラスメントの問題が大きくなる前に実態を把握し、対応ができればより良い職場を作っていけると考えるので、川越市の事例を研究し、前向きに検討していきたい。問い、ハラスメント調査委員会で中立である人事課が私見を述べることは審議に影響があり、相談者からすると人事課の対応は疑問に感じる。人事課の対応はハラスメントに対する意識が欠如していると思うが、市の見解は？答え、同調査委員会は弁護士と職員で運営を行っているが、事案に対して早急な回答をすることが難しいこと、及び人事課の職員が公正公平に職務に専念していると思うが、不公平な対応をしているとの見方もできてしまうことから、本年3月に公正公平かつ迅速な対応をするための体制を整備するために、ハラスメントに関する相談窓口を第三者機関へ委託することの検証を指示し、本年9月からの運用開始を目指し、準備を進めている。公務員の政治的中立の確保について、塩見真紀子議員、無会派。問い、本年4月11日の部長会で、市長の講演会ニュースが配布され、一部は係員にも配布されたが、地方公務員法、公職選挙法などに照らし合わせて問題ではないか。答え、現市長の3期目に向けての考えを部長間で情報共有することが目的で、選挙に関係して特定の人を支持または反対する目的で行ったものではないことから問題ないと考える。また、庁舎の秩序維持などを妨げるものではないことから、庁舎管理規則における禁止行為にも該当しない。問い、市長選のもう一人の予定候補のニュースはなぜ配らなかったのか。答え、手元になく ニュースが存在しているかどうかも不明だったため、配布できなかった。問い、配られた職員の受け止め次第では、刑事告発されてもおかしくない案件であるが、市長はこれをどう受け止め、どう対応するのか。答え、公職選挙法については、全職員が最も気をつけていることであり、法の抵触などはないと考える。他の項目、市長マニフェストについて、北大和グラウンド低炭素まちづくり事業の実現性について、町内の働き方改革と働きやすい環境整備について、加藤博美議員、無会派。問い、町内の働き方改革の推進は、職員の健康増進はもとより、市民サービスの向上にも重要だと考える。ボトムアップによる改革を推進するための取り組みは、答え、ワーク、ライフ、コミュニティバランスや、公務能率化の推進のため、今年度運用を見直した時差出勤制度など、日常業務の中で得た職員の意見が制度改正につながった例がある。問い、庁舎利用用途の変更による休憩場所の減少について、市の見解は、答え、現在、休憩スペースとして、和室2部屋と体調不良者用の医務室1部屋を設けている。新型コロナウイルス関連業務の増加による執務室の確保のため、休憩スペースを減らしたが、関連業務の縮小に合わせて、活用方法を再度検討していきたい。問い、人事評価について、上司だけでなく、部下などからも評価する360度評価を導入してはどうか。答え、心理的安全性やマネジメント力の向上などに有意義であり、実施に向けて検討している実施方法について様々な課題があるため、他市の事例を踏まえて、具体的な検討をしていきたい。